夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
私のこと好き？
ええ、私のこと好き？
好きだけど、昨日も言ったじゃん。
女の子っていうのは、いつだって好きって言われたいものなの。
でも、大事にしているんだったら態度でわかるんじゃないだろうか。口に出すと怒られるのをわかっていた俺は、心の中だけで反論するのであった。
欲しいと多くの女性は男性に言います、
うん、
しかしながら多くの男性は女性になかなか好きとは言いません。
男性は好きというには理由が必要で、さらに気持ちを表現するのが苦手だからです。そしてさらにもう一つ理由があります。
ほう。
男性は言葉よりも態度を重視します、
うんうん、
男性にとって言葉は一種の軽さを示すものです。ですので言葉で示すよりも態度で示して相手に伝える方が重要だと考えます。そうなると男性は態度ありきになるので、なかなか好きとは言わないのです。
ところが女性は態度も重視しますが、言葉も重視するのです、
うんうん、
女性にとっては愛情をコミュニケーションという手段で表現します、うん、女友達同士でも、友達が髪型を変えたら、髪型変わったね、可愛いよと言葉で伝え合います、
うん、
女性にとって言葉は態度と同じように大切なものなのです。だから女性は言葉で愛情表現を欲しがるのです。
男性は態度で示せば良いと考えますが、
そこに言葉も加わると女性は大いに喜んでくれますよ、
うん、
仲の良いカップルや夫婦では、毎日のように可愛いねとか好きだよという言葉を男性が伝えていたりします。毎日のように愛情を言葉で受け取ると、女性もまた愛情を返そうとするので、ずっと仲が良い状態が続くのです。
男性は言葉でも愛情を伝えるようにしましょう。不思議なことに、言葉を伝えるだけで2人の関係がもっと良くなりますから。
じゃあ今回の気持ち、
好きな気持ちを伝えよう。
じゃあ、あの態度で示せばいいんじゃないですか。
例えばそれはさ、態度じゃなくてジェスチャーって言うんじゃないの、ユッキ
ー。あー、そうですかね。うさぎの小部屋。
はい。
さあ、うん、もう夏休みもね、後半戦です
よ。そうですね、もう下旬ですからね。
お盆も過ぎまして、はいはい、海にはクラゲが泳いでるし、
あらあら、
もう海も泳げません、
うん、
お元気で。
いや終わっちゃった終わっちゃったよ、終わらないで、
ね、プールとかもね、今年なんか割と涼しいので、
ね、
プールも閑散としてます、
ね、だって8月に入って関東地方は前半はほぼ雨、毎日
ほぼ雨です
よね、な感じでしたもんね。
気温も9月中旬ぐらいの、
まあ、涼しいんだけど、さすがにこんだけ降るとね、
ちょっ
と
ね、茶色くのせいだな、
否めないかな。
何したんですか。
何をした、何をしてないよ。
雨を降らす何かを、
うーん、なんかしたかな、思い当たる節はあんまり
ですけど、なんか晴れの神様を怒らせたんじゃないですか、神社とかでなんかなんかしたんじゃない
。え、俺祈るとダメな系なの。
ダメな系なんじゃない。
本当、じゃあ俺神社に行ってなんか幸せになりますねとかってやってダメな感じ。そうすると雨が降るんだ。
そうすると雨が降る
もう俺なんか砂漠に行くよ、そしたら
その方がいいと
思う。緑地化させるよ、
その方がいい、
本当に。
今すぐエジプトへの手続きをしていただければ。
誰かパスポートを取ってください、とりあえず。
パスポートないの。
ないですね。
ない
じゃあ、ずいぶん前に
本当に都庁行ってください。都庁で取れるんで。
ああ、はいはい、わかりました、はい、真面目な話ですね。はい、わかりました。
都庁でパスポートを取ってください、はいはい、そしてエジプトに行こう。さあ、というわけ
でね、適当にエジプトに投げたな、今。はい、
夏休みというと、うん、この時期から夏休みの宿題なんですけれども、
はい、
宿題はいつやる派でしたか。
宿題は私後半戦組ですね。
あ、今から、
ね、だいたい、まあまあもうちょっと後かもしれないですけどね。
あ、本当ですか。
ゆきは、
私は前半ちょっと
ああ、まあ大体そんな感じですよね。
な感じです。
前半は何を？
前半は、なんだろう、得意分野、好きなやつ、好きなものからやってました。
はい。
なんか数学の単純計算とか、あれが好きだったんで。
あ、ちょっと意外。そうなんですね。
好きだったんですね。国語の感じ、好きな題材とかやって、めんどくさい、読書感想文とか、自由研究とかは、本選ぶの嫌だな、好きな本読みたいんだけど。
好きな本じゃなかったんだ。
好きな本じゃなかったですね。
あ、なんかいくつか選択肢がある的な感じですか。
なんか真面目な本読まなきゃダメじゃないですか。
あ、
やはり少女小説とかいう、ちょっと真剣はすごい読むんですけど、
そうだね、
なんか芥川龍之介とか読み
ます。いやいや、代表する作家だからね。
芥川さん、今読むと別にいいんですけど、その当時はやっぱり
そんなに、
はい、
はいはいはいはい、
思ってました
タイトルをそこまで読みにくそうな感じに表現するのもなかなか珍しいけどね。
いいじゃん、頑張れば。
いや超名作、日本を代表する名作ですよ。
はい、なんで雲の糸で上登れんだろうと
こ
うね、
それはまあファンタジーも入ってるからね。あ、なるほど、はい、そうするとどうしてもまあ、ね、
それは鋼なのかなと思
うんですが、設定は気にしないの、
読書感想文が書けないんで。
それ以前の問題だけど、まあいいや、なるほどね。
そうなんですよ、余計なこと変わってしまうとか、はいはいはいはい、ね、一般的な読書感想文書けない、
はいはいはい、
だって蜘蛛の糸の鋼になればいいのにとか書いたら先生怒るでしょ。
まあ多分怒ると思うよ。8割くらいの先生は、
ダメって言うんだよ、
ダメだって言うんじゃないかな。
難しいね、アビルちゃん。
いや、めっちゃに逃げない。なるほどなるほど。まあ結局それでちょっとやりたくないなっていうのが残るんですね。
そうです、
はいはいはい。あー、うん、俺はどっちかっていうと多分もう今この放送が23日なんですけど、うん、もうちょっと余裕があるかなと思って、う
ん、
まだ手を出さないぐらい。
全部残ってる感じですか。
いやでもね、割とやりたいとかやりやすいのは最初に
やる。あ、やっぱそうですよね、うん、
最初の1週間ぐらいは計画通りに、
計画通り
に、はい、で、あと残りは大体いいのをやって、はい、徹夜をするような感じになって、バタバタして、
バタバタして
怒られるっていうね。
小学生ぐらいはお母さんと戦いですよね。
戦うとこじゃなくて、
もうやりたくない。なんでやらないの？ってやりたくないから。だってってやつです。
だいたいでもそう、まあ小中高とその辺の宿題のサイクルは変わらなかったですね。
あ、ですか、うん、高校生になるとだんだんね、あれですよね、受験関係ないものが出ていくっていう。
いやいやいや、ちゃんとやりなさいよ。
数学、私文系だったので、はいはい、数学はいいかなと思ってたので、数学出たら、数学の得意な友達を探す。
やめなさい、そういうこと。
9月1日に。
あ、しかもそれも31日じゃないんだ。
はい、
学校始まってからなんだ。
数学理系の友達を探して、言うと、
いやいやいやいやいや、今の黙った運は何だったの。無言の運は何かと、そこのやり取りは。
ありがとうってやつ。
なるほどね、
はい、
逆にこう、ユキがじゃあノート貸してあげる的なことはなかったの？
あー、でも国語とは貸してもしょうがないので。あ、
そうか、そうだよね。なんか計算問題とかその文章問題だったらね。
そうなんです、あの答えが一致するものだったら貸せるんですけど、まあ、一致させるものを私が書いてたので、いろいろ拝見させていただいていたので。
いやいや、言葉遣い丁寧にしてもダメだから。
だって国語のね、書き取りとか、読書感想文とか見せても、
まあそうだね、
読
書感想文はなんか俺らの時のこう最初のあらすじを読んで、
うんうん、
後書きをこうちらっと読んで、こうなんとなく作者のね、
解説とか、
そうそうそうそうそう、
解説の方にお世話にな
ります。
なるほど。
あの、これをご覧の皆さん決してマネをしないでくださいね。こんな感じの大人になっちゃいますからね。
いや、いい大人になります
か。自分で言うな。
楽しいですよ。
はい、そんな感じで残り少ないですけど、夏休み皆さん満喫してください、
はい、満喫してください。学校始まった方は楽しんでください。
そうですね、
はい、はい、ゆっきー的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部配信中です、
はい、
ね、まあ、結果国語が好きな結果文学部というね。
まあそうですね、結果的にね、良かったなっていう感じですよね。
数学行かなかったです。
はいはいはいはい、はい、
文学作品を読んでおります。
これ数学が好きだったらどんな感じになってたんだろう。
なんでしょうね、数理系話にしてたんです
よ。ね、そうだね、計算でも理系の人っている
よな。いるっちゃいるんじゃない ないですかね。
なんかでもイメージ的にみんなこう物語が好きとか、
ま
あ、イメージがあるから、
ね、体育会系の人とかいますよね。
あ、そうなんだ。
へ
ー、はいはい、
うん、はい、はい、各週金曜日に青空学園文学部配信中です。
はい、
ただいまボードゲームサイトさんとコラボをしていまして、うん、ボードゲームをあのラジオ内でやっております。かなり面白かったので、ボードゲームはあの初対面の人でも仲良くなれるというあのすごいいい効果があるなと。
ボードゲームっていうのは人生ゲーム的な、うん、ではなくて
もうそれ以外でもあって、うん、今海外からもゲームがすごいいっぱい入ってて、いわゆるボードゲームってもうボードを使うゲームからカードだけでやるものから、
そうなんだ、
本当に、うん、まあ、それを総称してボードゲームって呼んでたので、なんか連想ゲームっぽいものもあったり、うん、もっと陣地取りみたいなのもあったり、
うんうんうん、
多少多様あるので、
これ
が全然基礎が流行っています。
なるほど、
はい、はい、ゲームをぜひぜひ聞いてください。聞い
てみてください。
そして、はい、各週、毎週金曜日じゃなかった、水曜日には木桜スイちゃんがスイスイ行っています。
はい、
水曜日、ぜひお願いします。チャレンジのお知らせありますか？
はい、あります。私ですね、うん、来月の9月の14から18日にですね、池袋シアターグリーンのボックスインボックスシアターいうシアターというところで、うん、ラビット番長さんという団体さんに100円させていただくことになりました。
はい、
タイトルがなりはてというやつなんですけれども、まあ実はこの作品、2回目の再演という形で2回目の上演なんですけれども、前回ですね、池袋の演劇祭というものに出品してまして、その時にグリーンフェスタ賞というです、ね、賞を受賞してるんです。で結構僕も見たことがあるんですけど、とても面白い作品でして、内容としましてはですね、将棋の話なんです。で将棋の、まあ、お話に絡んだヒューマンドラマという形なんですけれども、特に将棋のルールを全然知らなくても楽しめる内容となっております。
チャレンジ役、将棋役、
将棋役、新しい。それはあれ人間将棋的なやつでしょ。
バターン
バターンって、ああ気になったなるか、そんなそんな広い、そこまででは
ない、
そういう日は、なるほどね、ヒューマンの将棋だからね。
そうそうそう、将棋同士のこの
さすがだな、斜め上を、さらに上を行ったね。
本当ですか。
そうですよ、
もうにお湯が行きたかったのになんでこの道ではここにやったんだっていうヒューマンドラマ。
それもう将棋の話じゃない、
将棋
の駒の話じゃない、
駒の話、
ヒューマンじゃないよね、
コマによるヒューマンドラマ。
いやいや、
コマを
擬人化したヒューマン、
ね、コマがヒューマン
なんです。コマがヒューマンってよくわからない日本語は。コマを擬人化したっていう話でしょ。
そうです、コマの思いを、
思うよね、
みんなに伝えたいっていう。
ちょっと違う、ちょっと違う、
次回作いかがですかそれ。
作への方に言ってみます、
はい、ぜひ。
はい、では一応ですね、うん、実はダブルキャストでして、私はダブルキャストで B チームの方、はい、A チームと B チームが、 B チームの方なんですね。で一応 B チームのですね、私が出演する回が、15日の19時からと16日の13時からと、17日の18時からと18日の13時から、ホームページラビットバッグで来てください。多分その方が早いかもしれません。はい、
コマ役、
コマ役じゃないから、人間役、人間コマ役の人いないから。
あ、どうですか。
いないいないいない。
そ
うか。そうだな。はい、とても面白い作品ですので、ぜひ興味のある方はちょっと見てみてください。
役は、
役、役は僕でも騎士のやつ、騎士。
あ、騎士です。
はい。
コマじゃない。
コマではない。
コマじゃなくて、
どうしてもコマですね。
はい、ぜひその騎士のね、はい、チャレンジもね。発見していただければと思います。うん、
はい、します。
はい。というわけで、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アリルちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週。バイバーイ。